77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は7月10日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、私の方はね、先週ね、なんかちょっと体調あんまり良くなかったっていうふうに言いましたけれども、まあ、それもね、すっかり良くなってね、で、農家バーナーのね、8周年もね、今放送が合ってる頃にはもう無事終わってるっていう、まあそういう感じで、はい、9年目もね、頑張っていこうっていう、まあ、そんなふうに思ってやってるところです。はい、まあ、あとはね、農家バーナーやね、テレビ取材が決まりましてね、で、ね、まあ、いつ放送っていうのはわからないんですけれども、ね、まあ、そんな感じでね、テレビの方にも来ていただいてっていう感じでね、まあ、楽しくやってるところです。はい、でね、まあ、ね、本格的なね、夏がね、もうすぐっていうことなんですけどね、もう頑張ってね、やっていきたいななんて、まあ、そんな風に思ってます。はい、まあ、そんな感じでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日のテーマね、何にしようかなってね、思ってたんですよ。はい、でね、今日は何の日って言ったらね、7月10日じゃないですかね。7月10日って言ったらね、ね、まだ見てないですけど、多分納豆の日って出てくると思いますよ。ね、絶対出てきますよね。なんか、ね、いつも見てるサイトね、ね、今日は何の日ってサイトをね、よく見るんですけれども、ね、ね、こう、まだ見てないですけど、なんか日本納豆協会がね、定めましたとか、なんかそういうのはありそうですよね。はい。ね、納豆のね、販売促進のためにって、ちょっと見てみましょうかね。はい、今ちょっと開きました。はい、7月10日納豆の日。あ、今日は納豆の日ですよ。やっぱりね、ありましたよ。はい。でね、関西納豆工業協同組合っていうところが、1981年に制定したみたいですね。はい。関西地域限定の記念日としたらしいですよ。はい。で、その後ね、全国納豆協同組合連合会っていうのがあって、それが1992年に改めて全国の記念日として制定したということでね、納豆で、こう納豆の語呂合わせらしいですね。はい。でもね、最初関西出身だったんですね。でもなんかあれですよね、関西ってな、ね、なんか納豆そんなに食べないよってなんか結構皆さん言うじゃないですか。ね、実際どうなのかわからないですけどね。はい。まあ私の周りの関西出身の人もね、ね、納豆、いや普通に食べるよ、美味しいよっていう人もいるし、ね、好きだよっていう人もいるし、あ、やっぱ食べないよって言って、なんか食べない人多いよみたいな感じで言う人もいるんで、ね、実際のところどうなんでしょうね。まあ食べる人は食べるけどっていうようなところなんでしょうね。はい。まあでもね、納豆の日っていうのをね、関西納豆工業協同組合っていうところが最初関西地域限定として始めたっていうところがね、意外でした。ね、ね、なんかこう水戸あたりがね、一番最初にやってそうですけどね。はい。でもね、意外と関西出身発祥だったんですね。はい。ね。で、それ以外ね、まあね、なやラジオっぽいのは多分ないですけど、ね、指笛の日とかね、潤滑油の日とかね、潤滑油の日とかあるんですね。潤滑油ね、まあ大事ではありますけどね、なんかこう、常日頃あんまり意識することないですよね。はい。ね。潤滑油ね。なんかよくね、企業の面接とかでね、新入社員じゃないやな、ね、大学生とかが、あなたを物に例えると何ですかとか言って、私は潤滑油ですみたいな感じでね、言うのがなんかよく定番でありますみたいな感じでね、言いますけど、まあね、でも大事なものですよね、潤滑油ね。ね、まあみんながね、こう、自分をね、よくそれに例えるっていうぐらいのね、潤滑油、大事っていうことなんでしょうね。まあでも確かにね、なんか、何か物に例えると何ですかっていうふうに言った時に、潤滑油以外のね、何に例えたらいいんでしょうね。まあでもね、うん、まあエンジンですとかね、いいかもしれませんしね。はい。あとはね、こうボディですとかいうのでもいいかもしれませんよね。ね、そのなんかね、機械の部品に例えるならですよ。はい。ね。 あとね、なんかこう制御部品ですとか、そういうのもいいかもしれませんね。ああ、潤滑油以外でもいろいろあるかもしれませんね。皆さんどうですかね、その機械の、機械のパーツで例えてるのか何なのか分かんないですけど、なんかそういうので例えるとね、皆さん何ですかね。ね、私は何かな、ね、でもね、なんだろうね、なんか結構自分で仕事をね、こう立ち上げて自分でやってるっていうのは、なんかね、潤滑油もちろん当然大事なんですけど、なんかそれよりもね、ちゃんと自分で動かさないといけないんで、なんかまあどちらかというとなんかこう、エンジンとかなんか そっちの方になるのかな、ね、だからね、あなたは例えると何ですかって言われたら、私、エンジンっていうのかな、ね、まあ、そういう質問が、ね、こうされることがあるかどうかわからないですけどね、はい、就職活動っていうのをね、もう多分しないと思うんでね、はい、っていうことです。はい、であとはね、ウルトラマンの日とかありますね。はい、ウルトラマンはね、1966年のこの日に放送されたらしいです。はい、ね、まあ、そんな感じでね、なんかいろいろね、あと独立記念日、バハマってね、バハマがイギリスから独立したっていう、ね、まあ、そういうのあるんですけれども、まあ、あんまりナヤラジオっぽいのがないので、まあ、今日はね、ナヤラジオの中ではね、ね、何話そうかな、まあ、これと関係ない、ね、あの季節の野菜についてお話しようと思うんですけど、納豆とかね、大豆をテーマに話してもまあいいんじゃないかなと思うんですけど、なんか大豆はね、なんか前話したんですよね。はい、で前話してね、でなんかあの季節ごとに言うっていうほどでもないので、なんかね、もし言うならこう枝豆とかの時に言ってもいいかもしれません、喋ってもいいかもしれませんね、ね、大豆はね。はい、まあそんな感じでね、今日ねちょっと納豆、どうしようかなとか思ったんですけど、旬の野菜についてお話ししようかなと思うんですけれども、最近ね、農家バーなやではね、あのズッキーニをよく使うんですよ。はい、実家でね、あの弟が作ってて、でそれをね使うんで、だからね、今日のテーマね、ズッキーニでいきたいと思います。
農家バーなやのなやラジオ。
はい、というわけでお送りしています、ナヤラジオ。今日のテーマはズッキーニなんですけれども、皆さんどうですかね、ズッキーニね、好きですかね。私は大好きです。はい、大好きですしね、結構何にでも使えるので、だからね、農家バーナーでもね、結構ね重宝してるんです。であとね、たくさんね、仕入れてきてもそんなすぐにね悪くならないんですね。あんまりねすぐね鮮度劣化しないので、だからね、保存性もね高くてね、で本当ね、こうね、かぼちゃの仲間とはいえね、なんかすごい甘すぎないの でだからおつまみとかにすごく適してますね。はい、だからね、ズッキーニね、本当によく使います。ね、私作ってたこともありますしね、まあ、もちろん売ってたこともあります。はい、まあ、そんな野菜なんですけれどもね、まあ、使い方も本当いろいろでね、でもうだいぶね、この日本の、ね、食卓にも定着してると思うんですけれども、まあね、基本的なところから言ってみましょうかね。ね、毎週恒例、原産地はどこっていうところなんですけれども、ね、原産地はね、北アメリカ南部の、アメリカからメキシコにかけてっていうふうに言われてるみたいです。はい。まあ、かぼちゃ系は大体そこがね、原産が多いですね。はい。で、まあ、同じね、ウリ科でもね、まあ、もともとね、旧大陸っていうかね、まあ、ね、ユーラシア大陸がアフリカ大陸にもともとあったっていうものもありますけれども、なんか、かぼちゃ系は大体そう。はい、でまあだからこうヨーロッパ人がね、新大陸ね、アメリカ大陸に行くまでは、私たちこうもうユーラシアの辺りに住んでる人たちは知らなかったんですね。まあ、これだけじゃなくてね、まあナス科の植物は大体全部そうですね。はい、まあ、トマトとかね、ナスとかね、もそうですし、ジャガイモとかね、まあ、そういったものも、まあ、新大陸ね、アメリカ大陸から入ってきたので、まあ、それまではユーラシア大陸の人たちは知らなかったっていう、まあ、そういうものなんですけれども、はい、まあまあ、そういうのの一つです。はい、で毎週恒例な、ね、何かの植物っていうねあれなんですけれども、これまあさっき言ったんですけど、ウリ科の植物ですね。はい、ウリ科なので、ね、何の仲間かっていうと、まあ、かぼちゃとかね、まあ、きゅうりとかね、メロンとかね、まあ、そういうのの仲間なんですよ。はい、でこれはね、まあ、この後でね、まあ、いろいろね、こうウリ科の植物なのにみたいなね、そういったものがねこう次々登場するんですけど、まあね、あウリ科なんだなみたいな感じでね、思っといてもらえればと思います。はい、で私ね、ズッキーニはね、一番最初の出会いはね、 まあ高校生くらいですかね、なんかね、かぼちゃの仲間なんだよみたいなことで、で、まあ、あの実家のね畑で作って、で、あ、かぼちゃの仲間かって言ってね、まあ、そんな感じでね食べてみたんですけれども、なんかね、まあ、要はあのかぼちゃ料理をこうズッキーニで置き換えて食べてみたわけなんですよ。はい、でそうやってね食べたらね、なんだこの味気ないかぼちゃはってね思ったわけなんですよね。はい、ね、まあ、だってねズッキーニね、こう皆さんね知ってると思いますけれども、ね、甘みがないですよね。はい、まあ、それがいいんですけど、それが特徴としていいんですけど、でもねかぼちゃっていう風に思って食べたらね、え、甘くないみたいな感じで思うじゃないですか。だってかぼちゃってなんかこう甘さが、甘いのがいいことみたいな感じになってますもんね。はい、だからねこう、甘くないなみたいな感じで思いましたね。はい、でその後ね、出会ったのがね、こうね、ちょっとおしゃれなね、あの料理屋さんに行った時にズッキーニのねソテーが出たんですよ。はい、でソテーが出てね、それ食べたらねすごく美味しかったんですよ。はい、で、まあ、かぼちゃですねって言わずに食べたらそれは美味しいですよね。はい、まあ、そんな感じでねすごくね美味しかったんでですけど、ただねその時ね、なんかねこうズッキーニっていうのをこうね知ってたはずなのに、なんかねこうそういう風に出てきたらね、こう全然わからなくてね、私ねキュウリと勘違いしたんですよね。はい、でキュウリと勘違いして、キュウリをこんな風にソテーできるのかって思ってね、そしてね、あのなんかキュウリを買ってきてね、で自分でね、あのキュウリをソテーしてどんな風にしたらあんな、ああいうなんか美味しい食感になるんだろうみたいな感じでね、あの真似してやったことがありました。はい、まあ、当然のことながらキュウリで、あのズッキーニのようにはならないですよ。はい、ならないですけど、なんかね、あのなんかよく分からずに出会ってしまったんで、なんかそういうね、なんかもうへんてこりんなことになってしまったということですね。はい、もうちゃんと知った上でね出会えばよかったんでしょうけどね、まあ、それほどね、なんかね、もう今からね20年くらい前ですよ、20年以上前なのかな、ズッキーニはね、なんかもうそこまでねこう定番化してなかったんですよ。まあ、今はねもうだいぶ違うと思いますけどね。はい、まあ、今でもこう買ってきてお家で食べる人食べない人っていうのはそれは当然いるでしょうけど、ズッキーニっていうと一体何ですかみたいな人はね、まあ、多分ね、まあ、いなかったんじゃないかなって思いますね。はい、というのもね、今度はねズッキーニをね、あの売ってた時、スーパーで働いてた時もね、ズッキーニね、あの、まあ、セールの時とかね、こうセールっていうかこう安く売る時もあるんですよね、こう目玉商品みたいな感じで。そしたらね、それはもちろんよく売れるんですよ。まあ、売れるんですけどね、でもね、あの買わない人はね、あのいくら安くしてもね買わないし、で結構ね聞かれました、ね、あのズッキーニってなんかどんな味なのみたいな感じでね、美味しいんですかみたいな感じで聞かれてね、で私ね、そのズッキーニね、まあ、その時はねもう当然ねズッキーニっていうのがね どんなもので どう美味しいとかいうのはね当然自分の中で知ってたんですけど、どんな味ですかって聞かれて、もうあーって思ったんですよね。だからね、なんかまあ割と正直に答えましたね。なんかどんな味ってなんか表現できませんねって言って、よくわからないですもんね味って言って、そのお客さんもなんかええー、みたいな感じで、ね、なんか顔するわけなんですよ。はい、でえ、じゃあどうなんですか、美味しいんですかって言われて、美味しいけどなんかどう美味しいかっていうのもうまく表現できない、美味しいって言っていいのかなみたいな感じでね、はい、でええー、みたいな感じで、ね、お客さんもちょっと笑うんですけど、でもねこれね、こう油でソテーして食べたりとか、ね、あの天ぷらにして食べたりしたらね、なんかねこうどう美味しいっていうのね、こ うまく言えないけど美味しいんですよって言ってね、そんな風にねこう表現して、でお客さんもね、ちょっと意味がわからないんだけどっていう感じの顔するんですけど、でもねこれもうせっかくこうやってね今日ねこう安くね買えるんだから、なんかね一回ね、まあ買って食べてみた方がいいと思いますよって言って、そしたらね、あの言ってること分かりますからみたいな感じで言ったら、じゃあもう買おうみたいな感じでね買ってくれてね、そういうものの売り方したので、ね、他にないですもんね。はい、でまあその時にお客さんと話したのが、なんかねこうナスみたいな感じっていう風に言いましたね。かぼちゃの仲間っていう風に言ったら、かぼちゃと比べてしまうじゃないですか。でもかぼちゃとはねちょっと遠いと思うんですよ、なんか食べた感じとかね、美味しい料理の方法とか。だからナスをズッキーニで置き換えた方が、あのかぼちゃ料理のかぼちゃをねズッキーニで置き換えるんじゃなくて、あのナス料理のナスをズッキーニで置き換えた方がなんか美味しい気がするなっていう風に思います。はい、だからね、なんかお客さんにもそんな感じで言いました。ナスとかもそうじゃないですかって言って、ナスどんな味って言われても、ナスの味なんかわからないなってなるじゃないですかってね。でも美味しいでしょって。でもどんな風に美味しいって言われても、なんだろう、なんか食感かなって ね、あのトロトロの食感もいいですしね、なんかね、ね、ちょっとあの食感が残ってるような、ね、浅漬けとかも美味しいですし、なんかどれも美味しいじゃないですか、ね、まあ、あれみたいな感じかなと思います、
はい、
ね、ズッキーニはですね、はい、まあ、そんな感じでね、おすすめして、でもね、なんか上手に言えないけどでも美味しいんですよって、そんな言い方でも ね、 ちゃんとね、ズッキーニがね美味しいってことはねちゃんと伝わりました、はい、こんな言い方でいいのかって思いますけど、
はい、
でもなんかね、お客さんもねなんか喜んで買って言ってくれましたね、はい、まあ難しいですよね、はい、で、そうですね、まあ、油とかね 味付けのおかげで美味しくなるというよう な感じだと思います、はい、まあそんな感じなんですけどね、まあやっぱりね、まあ今あんな風に言いましたけど、でもねやっぱズッキーニね、まあ私自身ねすごく好きではあるので、だからねこうやっぱね作ってた時とかもね本当ね、いっぱい食べてましたね、はい、でそうそう、ね、作ってる時に驚いたことがね、あるんですけれども、それがねズッキーニのね生え方なんですよ。生え方がねめちゃめちゃ面白いんですよ。なんかね、さっきもねかぼちゃの仲間ですっていう風に言ったじゃないですか。でかぼちゃの仲間って言って、かぼちゃってねこうつる性でね、つるがねニョキニョキニョキニョキってニョロニョロニョロって伸びるんですよね。で伸びてね、でそれでまあなんか勝手に伸びたらね、その辺にある木とかにね巻きついてね、どんどんどんどん上に行くんですよ、はい、でそのままね木にねかぼちゃがなってね、なんかかぼちゃがなる木みたいになることがあるんですよ、はい、でだけど、まあまあそんな風になったら本当困るので、だからこうかぼちゃの場合はこう地面にのあの這わせるというかね、地面 の上をこう伸びるようなやり方で育てるんですよね、はい、だからねこう結構ね、広い面積が必要です。こうかぼちゃをねこうポッポッポッポッてこう苗をねこう一列植えるじゃないですか。一列植えたらその横の方にビヨーンってこうそれぞれねこういっぱい全部伸びてくるんですよ、はい、でね、で片方の方に伸びるようにこうつるをこうよいしょよいしょってこう置いて、でそれで伸びて、その途中にかぼちゃがなりますよというものなんですけれども、でもね、ズッキーニはねかぼちゃの仲間なのになんかねそんな風にならないんですよ、はい、ね、育てたことある人ならね分かると思うんですけれども、なんかねつるがねこうすごく長くならなくて、なんかね、一つの一箇所の部分から葉っぱもね、なんかもう花もね、もう花が咲いた後の当然実もそうなんですけど、何でもね一箇所からねボワッと生えてるんですよ、はい、ニョロニョロニョロってならなくて一箇所がボワですよ。だから固まってる感じなんですよ、はい、で固まってるから、だからねズッキーニがねこうどこにあるのかねちょっと見えにくかったりするんですよね、はい、それがね面白かったです、はい、だから、まあんまり場所取らないですね、はい、だから狭い畑でたくさん植えられるというメリットがあるかなと思うんですけど、まあ、そういうそれをメリットと見出してズッキーニ栽培してる人がいるかどうかは分かりません、はい、でもなんかねもうすごいね見た目だなというふうに思いましたね、はい、まあ、そんな感じでねズッキーニね、なんかねこう生え方がねかぼちゃと全然違うという感じです、はい、であとね、まあ、ズッキーニのことで、あ、こうなるのかと思ったのが、花がねめっちゃでかいんですよ花がでかいっていうのは、ね、どういうのかっていうと、まあまあ、ウリ科の植物なんでウリ科っぽい花が咲くんですよね、はい、でウリ科って、まあ、キュウリとかメロンとかなんですけど、ね、まあ、黄色い ね、まあ、普通ウリ科ってもうちょっと小さな花が咲くんですけど、ズッキーニだけ ね、もう花びらも、ね、でかいんですよ、はい、でなんかもうすごい存在感ありますね、はい、でなんかね、こうはそんなに大きいとね花をねどうしても、ね、食べたくなるんですよ、はい、ね、なんか大きいからもったいないじゃないですか、はい、で、で食べたくなるんですけど、オクラとかの花とかね、で、おひたしにしたりとかして食べるらしいんですけど、ズッキーニの花ってどうなのかなと思って調べてみたらね、ズッキーニもねお花食べるそうです、はい、で花ズッキーニって言ってね、で中心のねこうおしべとかああいう部分を取ってから食べるんですよね、はい、で雄花雌花なんてあるんですけれども、で雄花の方が美味しいって言われてるらしいです、はい、もう知りませんでした、ねえ、ねえ、もうそんな風になってるんですね、はい、なんで雄花の方が美味しいんでしょう ねえ、栄養がいってるのかな、はい、なんかほら花も実も子孫である種を作るためのそのためにあるものなんですよね、花も実もどの植物も基本的にそうです、はい、 で、ズッキーニの場合は、まあ、ズッキーニだけじゃなくてかぼちゃとかもそうなんですけど、雄花雌花って分かれてて、おしべとかね、おしべめしべってね、それがね一つのお花にあるんじゃなくて、雄花の方におしべがあって、雌花の方にめしべがあるって感じなんですよ。でこれね、雄花の方が美味しいとされるっていうのいうことで、なんか私今ちょっとね、あの仮説みたいなのがね頭の中に浮かんだんですけど、もしかしたらですけど、受粉をする前は雄花の方にたくさん栄養があった方が、あの花粉がね、あの健康的な花粉 があのたくさん正常に作られるので、だからね、もしかしたらね、こう栄養とかね、美味しさとかがね、こうそっちの方にね、なんでしょう、受粉前はね偏るのかもしれないって、そんな風に思いましたね。で当然のことながら、受粉した後はどうなるのかっていうと、受粉した後は今度はあの種の方に、栄養がいかないといけないので、だからもうそうなったらね、当然ね、こう 実になったら、それは当然実の方がね栄養もありますし、美味しいんですよね、はい、だからそういうね違いがあるのかもしれないなっていうふうに思いましたね、はい、まあね、まあ、いずれにしてもね、こう元々にこう受粉させるためのものっていうことなのでですし、であと雄花雌花がね分かれているので、だからね、栽培してるときはね、ちゃんとしっかり受粉するようにするのが今一番大切なことかなと思います、はい、じゃあ確実に受粉するのどういう風にするのっていうことなんですけど、これは、なんかあのみんながみんなやってるわけじゃないと思うんですけど、雄花をちぎってからね、でおしべをこうある程度ねこう出るようにして、でそれでねちょんちょんちょんちょんってね、こう雌花にねこうくっつけて回ってね、でそれでね人間の手で受粉するとかね、まあ、そういうやり方もねあるにはあります。はい、まあ、そうやってね、確実に受粉するっていうのもね、まあ、一つのこうやり方じゃないかなと思うんですよね、はい、でちなみにね、ね花ズッキーニの、ね、を食べるね、まあ、料理なんですけれども、トルコ海のねエーゲ海地方にね、カバクチチェイドルマスというねズッキーニのね花のね肉詰めがあるそうです。これさすがトルコだなと思いましたね。はい、トルコのエーゲ海地方っていうことは、まあ、私もねもうそのあたりねちょっと行ったことあるんですけれども、ね、ね花のね肉詰めですよ、はい、なんかねトルコってね、なんか日本人がねこう想像もしないようなね、なんかねこう使い方、あの食材の使い方をした美味しい料理がねすごくあるんですよ。でこのね肉詰めでね思い出したんですけど、トルコでね私がねこうどうしてもねこう忘れられないね、あ美味しかったなと思うのがね、ブドウの葉っぱのねでの肉詰め、肉巻きみたいなね、そういうのがあって、ね、それがねすごく美味しかったです。ブドウの葉っぱですよね、ブドウの葉っぱ食べようとか思ったことなかったですもん。でね、でここに来てズッキーニの花の肉詰めですかね、いいですね、なんかトルコ料理ね、なんか肉巻き的なよ、肉巻きじゃない、肉詰め的なやつね好きなんですかね。はい、ね、さすがねトルコのねトルコ料理のねなんかの探求心旺盛なところだなって思いますね。はい、なんかよくねこう日本人ってねこう食の探求心が旺盛なんだよみたいなことをね、よくなんか記事に書かれたりとかね、SNS で言ったりとかするんですけど、まあ、確かにねそうだと思いますよ。日本人ね美味しい料理をね作ってね突き詰めてて、ね、そういうのねすごいなって思うんですけれども、でもねなんか海外にねで旅行して、そしてね思ったりとかするのが、なんかこう、あなんかこう同じようなね、なんか全く一緒じゃないけど、なんか結構ね食をね探求してからね美味しいのね作って食べたいなっていう気持ちってね、あ結構みんなあるんだなってね、それまあある人ない人それはいるでしょうけど、でもどの国にもねそういう人がいて、そして新しい食をね果敢にね開発してね、そしてねみんなで、ね、美味しく食べられるようにね、頑張ってるんだなっていうのをねすごいね実感することがあります。はい、であと、まあ、これはまた違う国なんですけれども、韓国ですね。なんか知らないですけど、韓国ではねなんかえらいね、なんか昔からズッキーニがよく使われてるなって思ったんですよね。はい、なんかの韓国のね料理番組を見たりとか、なんかこう料理を紹介するようなものを見たりとかすると、結構ねこう日本でねズッキーニがあんまり売られてなかった時から、なんかズッキーニがねこうすごくよく登場するって思ってね、でね、韓国人の人とこう料理について話したりとかした時も、ね、この料理には、ね、これとこれを入れてね、あとこれを入れるんだよ、日本人はズッキーニって呼んでるやつだよねみたいな感じで言うんですけども、まあよそうだけどあんまり日本でそこまでズッキーニ使わないんだよなっていうことを ね結構思ってました。もう20年くらい前ですかね。はい、だからねなんかね韓国ってなんか どうしてこんなにねズッキーニがね、メジャーなんだろうって思ってたんですよね。はい、でもねなんかねあのよくよく聞いてみるとね、聞いてみるとなんかねあの韓国でこう昔から食べられてたのってズッキーニと同じものではなかったらしいです。はい、でエホバクっていうね韓国語でねエホバクっていう、品種のカボチャをなんかまあそんな風に使われてたみたいなんですけども、ただねズッキーニとは別だけど別のものだけどズッキーニにねすごくよく似ているものなんですよね。はい、まあ、だからね、まあ、ズッキーニがこう昔から韓国でこう定番だったっていうんじゃなくてこうズッキーニにすごくよく似ているエホバク がなんか使われてたっていうことらしいです。はい、なんかいろいろねこう調べてみるとね若鶏かぼちゃとかね、まあ、そんな風にね、表現されたりとかします。はい、まあ、確かにねかぼちゃ自体を結構なんかこう未熟な状態でね取ったりとかすると確かになんかちょっとズッキーニっぽいんですよ。はい、私もね普通のかぼちゃをねこう早めにちぎってからねそれをねカレーに入れたりとかねそんなのしてました。はい、なんか夏野菜カレーってねこうナスとか入れるの、まあ、定番ですよね。であとかぼちゃとか入ってるじゃないですか。はい、でもねなんかかぼちゃをなんか結構しっかり熟したかぼちゃを入れるとなんかね、かぼちゃがちょっとこう煮崩れてで全体的にねかぼちゃの味になってしまったりなんか甘くなりすぎたりとかするのであんまり甘くなくてないものを食べたいということでなんかねよくやってました。なんか未熟な状態のかぼちゃをね取って食べるっていうねやってましたけどね、こうね、まあ、それにちょっと似てるのかなって思います。はい、でちなみにね韓国ではねチヂミとかねチヂミとかねこう炒め物とかね、まあ、チゲとかもそうらしいんですけどにもうズッキーニによく似たエホバクっていうのをね入れてたみたいです。はい、エホバクってねいうことですよ。はいね、どうですかねエホバクね食べてみたくなりました。はい、まあまあ、なのでもともとねこうエホバクを食べてたのでこうズッキーニが入ってきた時にこうすんなり浸透したんじゃないかなと思います。はい、で日本の場合はねかぼちゃは食べるけどそのエホバク的なポジションのものがなかったんで、はい、だからねズッキーニの、ね、普及がね多分ね韓国よりもねこう少し遅くなったのかななんて、まあ、そんな風に思います。はい、まあ、そんな感じでね今日はねズッキーニについてねお話してきたんですけれどもいかがでしたでしょうか。もうそろそろねお別れの時間になってきましたね。はい、皆さんどうですかねズッキーニね好きですかね。家庭菜園でもね結構おすすめですね。家庭菜園でこうスペースがねこう限られてたりとかするじゃないですか。はい、で冒頭でも話したみたいにある程度限られた面積のところでもねたくさん作れますしで少ない面積でねまあ、たくさん取れるのでだからねズッキーニおすすめです。なんかこう次々収穫できるからですね。はい、1回で収穫終わってしまうやつと違ってね次々収穫できるので、ね、家庭菜園にね本当ね適しててね楽しいと思います。はい、だからね、はい、もうねぜひねやってみてください。で家庭菜園だったらねズッキーニのねお花も食べられるかもしれないですよね。はい、トルコ料理もねチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね今日もね最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Hermano, y aquí soy yo, porque tengo corazón.